こんばんは。アラフォーのワーママモモコとプロ独身カナエが本日もお届けします、オープンな内緒話。この番組ではちょっとここだけにしてほしい話、モヤモヤしたこと、毒抜きトークなど内緒やけどオープンに語っていく番組です。はい、今日は月1回のプロ独身カナエがソロでお送りする日です。2回目。いや、今日は8月2日の満月の日なんですけど、私満月の日ってなんかいつもしんどいというか体だるってなるんですけど、同じような人いないかな。なんか今日もそんな日あって、あとちょっと自律神経が乱れるからか、もうちょっとここ数日暑さに負けてもあるんですけど、なんかね、めっちゃ食欲すごいんですよね、こんな暑いのに。なんか今日もちょっと、最近ちょっと仕事でお中元とか、あとちょっと前職のつてで、まあいろいろまたつながりがあって、ずっと食品関係にいたんですけど、ちょっとそのつてでいろいろなんかおいしいもんいろいろもらっちゃって、ちょっとね、誘惑が、また食品の誘惑が多くてですね、ちょっとなんか解禁しちゃって、今日もちょっと甘いものと、なんかグルテンフリーですけどスナックとノンアルで、さっきちょっとつまんでしまったりとかしちゃって、なんかあかんなと思いつつ、なんかそんな感じでちょっとグダグダな日がちょっと続いてます。はい、いやもう8月めっちゃ早いな、なんかあっという間に9月になるんやろなっていうことで、はい、そう、まあオープンな内緒話っていうことで、まあ前回から1ヶ月、早いな、ソロデビューしても1ヶ月経つんですけど、まあこのコンセプトに合った話を今日もできたらなと思って、でまずこの1ヶ月でちょっと、これまた和ママももことも話したいなとか思ってることがあるんですけど、たまたま YouTube でシェリーの YouTube 見つけて、シェリーのお風呂場っていうやつ、皆さんご存知ですかね。なんか、まあ、なんか性について性教育チャンネルか、いわゆるシェリーさん今発信されてて、まあ結構有名やから知ってる方多いかもしれないんですけど、私知らなくて、なんかたまたまポーって見てたら、おーこれめっちゃええやんってなって、わあこんなん私10代の時から欲しかったわこのコンテンツと思って、そっからなんか、まあ私もともとシェリーさん好きなのもあって、なんか見てて勉強になるし、なんか面白いから次々動画見てたんですけどね、ちょっと恥ずかしながらですね、シェリーさんが、まあ、あんまりここでなんか赤裸々に語るのもちょっと一人で勇気いるから深くは語らないですけど、まあ某都市伝説について触れてるんですけど、私それを実は都市伝説ではなく事実やと思ったんで、改めて私のこの性に対する知識ほんまやばいなっていうのを痛感してね、なんか日本の性教育かなり遅れてるって以前からよく耳にねする、まあ以前から聞いたことがあって、もう最近とかでは結構耳にすること多かったり、子持ちの友達もなんか子供にはどう伝えていこうみたいな言ってる話とかも聞いてたんで、いやそもそも私があんま分かってないっていうね。なんかあとそのシェリーさんの動画見てると、なんかこの、まあ、私自身もその性っていうものに対して、まあ性教育っていうことに対して、まあちゃんと向き合わずにいたり、ちょっと抵抗があったんですけど、それってやっぱりなんか自分のコンプレックスとか、まあ嫌な部分にも向き合わないといけないのかなっていうネガティブ要素が強かったのもあって、 なんかでも本当シェリーさんもこの動画で言ってたけど、結構これ自己肯定感にもつながるよなっていう気づきもあって、なんか自己肯定感って言葉、私の中では割と自分の人生においてキーワードになってるんですけど、あとなんかそうね、なんか特になんか最近の新しい動画かな、2個3つ前のなんか性的同意についての題は、結構なんかもう年齢も性別も、まあ、性的指向とかも問わず、これみんな見た方がいいんちゃうかなっていう話やって、なんか逆にこの性的同意っていうものもちゃんとなんかこのシェリーさんの動画見て知ることができて、ほんまに良かったなと思って、なんか無知なことで、まあ自分だけじゃなくてね、相手のことも傷つけることになったかもしれへんなと思って、なんかすごい、まあちょっと私が遅れてるかもやけど、このシェリーさんのこのチャンネルに出会えて良かったなと思いました。なんか結構性教育もさっき言ったこの自己肯定感のみならず、なんか私がその美容スチームの活動とかでキーワードにしてる、なんかご自愛にもつながるなと思って、なんか、いや、このシェリーさんのこの動画ちょっとほんまによね、これからも引き続きチェックしていこうと思って、いやでもこれね、まあ何歳からでも遅くないけど、10代の頃に出会いたかったな、なんかそしたらもっと10代20代、まあちょっと大げさやけど、いやでも大げさじゃないかもやけど、もうちょっとなんかこう自分に自信持ってとか自己肯定感高く過ごせたんちゃうかなって思いました。はい、これもんちゃん見てないかな、またこの話したいな、もしシェリーさんのシェリーのお風呂場見てる人いたら、またレターとかください。はい、あとですね、まあそんな7月、そう割とだからちょっと隙間時間に結構 YouTube、 シェリーさんの YouTube 見て、おーおーおーって、若者と一緒のように、まあアヒルちゃんたち、まあ私もアヒルちゃんやな思って、もうそんな本当めっちゃ釘付けで見てました。はい、これからも勉強させてもらおうと思います。でですね、オープンな内緒話、今日の2つ目、その私が5月から始めてる食事療法の経過報告。ちょっと今日ね、なんか結構ジャンキーではないけど、一応グルテンフリーでビーガンでっていうお菓子やったけど、ちょっとお菓子とかつまんじゃったりしちゃったけど、一応まだ食事療法続けてまして、前回の報告からちょっと進展あったことといえば、お肌っていうよりかは体重、なんかここ1ヶ月で3キロ、いや1ヶ月じゃないけど、1ヶ月じゃないかな、あ、そっか、でもこの1ヶ月で1、2キロなんか痩せて、トータル5月から3キロぐらい落ちて、結構周りからもなんか顎めっちゃシュッとなったって言われたりして、結構体重落ちましたね。これなんだろう、食欲落ちてないねんけど、運動も別にめっちゃやってるわけじゃなくて、まあ、ピラティスと、むしろ最近暑いから、いつもなるべく職場とかで5階なんですけど、エレベーター使わず階段とか登るようには意識してるんですけど、最近もちょっと暑すぎてエレベーター乗ったりと、もはや運動不足ではあるんですが、体重落ちました。ちょっと嬉しい。もうオープンな内緒話やから言いますけど、体重が何キロとは言えないけど、私の記憶の限り中学校3年の時の体重に戻りました。もうね、高校からほんまに右肩上がりで、実はですね、私だから人生のマックスが20、社会人になって1、2年目 22、3年目、なんか実家、3年ぐらいは実家から職場、大阪、その時大阪で働いてて通ってたんですけど、 3年後ぐらいに一人暮らしデビューして、その一人暮らしデビューする前がマックスで、今よりねプラス15キロありましたね。いや、あれはやばかった。ブックブックやった。もう写真抹殺したいぐらいやもんね。ほんといい年齢やのに、ほんまあん時ひどい。もうだって、まあ、20歳になってもうすぐお酒の味を覚えて、まあ、大学の時はね、バイトしたけど、そんなにお金あるわけでもなかったから、そんな外食もしてなかったけども、社会人になったら実家暮らしでしょ。でランチもなんかお気に入りの会社の前のカフェ行って、で夜も週1ぐらいなんか飲み会してみたいな。で土日はカフェ行って飲み会して食べてばっかりやって、全然スポーツとかしてなかったからブックブクに太って、でまたさっきの話とつながりますけど、私食品業界とまた扱ってるものがお菓子だったんでね、もうお菓子に満ち溢れた環境だったんで、はい、やばかったですね。だからもう本当に一気にブクブク太って、でして一人暮らし始めて、まあ、ちょっとお金も節約せなあかんってなったのと、自炊もね、まあお母さんご飯っていうか実家ご飯よりはかなり質素になるんで、そっからねなんか1年ごとに1キロ2キロずつ痩せていって、で3年後ぐらいに東京来たんやな、上京して、で東京でね割とね東京で営業がもう電車で、なんか大阪の時もずっと営業したんですけど、なんかそんなに外に出る営業じゃなくて、でも東京ではもう店めっちゃ回ってたんで電車乗ったりして、で東京って割とまあ東京住んではる方の方が絶対詳しいけど、地下鉄乗ったりとか電車移動って割とアップダウン激しくてよく歩くんで、結構なんかいい運動になったのもあって、上京してまた3キロぐらい落ちて、でまあ、だからそれで6キロぐらいでしょ、落ちて、で1社目辞めたぐらいに、そう2015年に上京して2019年で会社辞め、1社目辞めて転職しての時に、まあちょっとお菓子の世界から離れたのもあったりとか、その時ちょっとゆるビーガンを始めたりとかして、また 2、3キロ落ちて、でやっていって、だから8キロぐらい、めっちゃリアルな8キロさな8キロぐらい落ちて、でコロナ禍で、そうやな、そっからでもまあなんか別に特にダイエットとかしなかったけど、まあその激太りの時から10キロぐらい落ちてて、残りの5キロのうち2キロは3社目またちょっと甘いチョコレートとか扱ってたんで、結構ねスイーツのリサーチで、マーケットリサーチで結構都内のパティスリーとか行って甘いの食べたりとか、割と甘いもんにその時も恵まれてたから、その時ちょっと 1,2 キロ増えたけど、その仕事辞めてまた 1,2 キロ落ちて、で極めつけにこの食事療法の3キロですよな、15キロぐらい落ちて、なんかいい方向に行ってます。食事療法やっぱこうお肌の調子良くなって、今までずっとアトピーで顔には出てなかったから、なんか体に割と出てて、ただ体に出てても服で隠せるから、あんまりなんだろう、人の目にはつかんけど、まあ隠す、だから逆に露出する、まあ、露出するつもりなかったけど、これまあちょっとお肌が見える服とかなるべくずっと避けてて、でここ1年で顔に出るようになったから、まあ、今回ちょっともうショックすぎて食事療法を始めたけど、それでお肌良くなったらもう本当に鎖骨のとことか首のとことかも荒れまくったけど、今結構綺麗で、そうなるとまあ露出したいとかないし、別に肌見せる服着たいとかないけど、なんかやっぱりちょっと自己肯定感上がりますよね。こう自信につながったりとか、あとお肌の質もなんかありがたいことに何人かに言われたのは、肌の トーンが明るくなったとか言われたりしたらやっぱ嬉しいし、自分もなんとなく去年着てた服で、なんか去年一着着てる服でこうピンクの服があって、なんか私この色あんま似合わんかったなって思ってたんですけど、今年着たらなんか去年よりしっくり着て、肌のトーンが変わったからかなとか思ったりして、なんかやっぱまあ別に見た目っていうか、まあ、あと体の調子もね、もうお酒全然飲まなくなったんで、まあ、ちょっと今だるいとかあるけど、お酒飲んだ後の特有のなんかグダグダ感とかがなくなったんで、割と健康的に過ごしてるとやっぱりそれも思考の方にもつながってくるから、結構ポジティブに過ごせてる。でちょっと逆になんかここ数日ちょっと眠り浅かったりとか、ちょっと忙しかったのもあって眠いから、ちょっと今日とか若干ネガティブな方に持っていきやがれがちやって、ああやっぱこの健康大事やなっていうのは改めて感じてます。うん、そうですね。でそうそう、でもこの間っていうか先週かな、日曜日友達が遊びに来てくれたんで、ちょっとね嬉しかったのもあって、あと70日ぶりにちょっとお酒を解禁しました。ワインを飲みました。めっちゃびっくりやったんが、久しぶりに飲んだらめっちゃアルコールやってなって、なんか20歳の時ぐらいに初めてお酒舐めるみたいな感覚やって、なんかワインってか何やろ、今まで飲んでたワインの味が思い出せないっていうか、こんなアルコールを飲んでたんやみたいなちょっと感覚になって、自分でもびっくりしたんですけど、でも意外と別に全然酔わなくて、まあ全然飲んでないけど2杯ぐらいしか飲んでないけど、うん、なんか不思議な感覚でした。なんかワインってこんな味やったっけみたいな。次ちょっと日本酒解禁してみたいななんて思って、まあでもちょっとこの解禁、あお酒に関してはやっぱ月1ぐらいにとどめようと思ってて、今月どっかで解禁できたらなと思うけど、まあそれも無理せず飲む機会があったら美味しいのちょっとたしなみたいなとは思ってます。はい、食事で結構なんか生活もですけど結構マインドの方にも影響するなと思って、やっぱ食事大事やなっていうのを改めて思いました。はい、なんかすいません、今日なんか数日体だる思うで、なんか喋ってること我ながらグダグダですけど、そんな感じかな。うん、そう、あで、あと前回結構なんか熱くいろいろ語っちゃって、もう一個話したいと思ったことタイムオーバーで話せなかったんで、今日話したいなって思ってたことがあって、でこれは さっきの食事療法にもつながるんですけど、私ここどれくらいかな、1年2年弱ぐらい、なんか久しくこのまあこうスマホが出てきてだいぶペーパーレスになったのもあって、私手帳とかもあんま書かなくなって、だいたいカレンダーに予定とか入れたりして、あんまりこう手帳持ち歩くっていうことしなくなったんですけど、ちょっと2年ぐらい前からちょっとまた手帳をつけ始めてて、で、まあ、初めはただね予定書いたりとかそういうことをして、あとその2年ぐらい前から1日まあ今日良かった、まあ今日っていうか翌日に昨日良かったこととか、人から喜ばれたこととか、いいこと日記みたいなことをずっと続けてて、まあそれをずっと書いてたんですけど、まあ今はその手帳が2冊目で、よりこう目標設定とかちゃんとこう書いててずっと書いてたんですけど、なんか割とぼやっとした書き方やって、なんかそれじゃあかんなと思って、そのあかんなと思ったきっかけが、その私インスタで、プライベートの方のインスタで、あプライベートの方でちょっと思い出したんですけど、私美容スチーム専用のアカウント作りました先月。 先月先日そう、なんかずっとプライベートのアカウントの方にアップしてたんですけど、なんかやっぱり分けた方がね、美容師チームの情報を見たいって人は美容師チームの情報だけ見たいやろうし、プライベートの方のだけしか求めてないって人に美容師チームのものをアップしてもなんかちょっと違うかなっていうのを思ってきて分けました。はい、なんでちょっとで、あと美容師チームの方のアカウントではこのポッドキャストとか、あと私ずっとノートつけてるんですけど、ノートを書いてることとか、あとインスタライブとか、なんかちょっとプライベートの方ではちょっと抵抗あることって大変ですけど、なんかちょっとプライベートとは違うことを発信し、美容師チーム以外でも発信していきたいなってなんか思ってて、なんかそのことについて割とリアクションいいのってなんか美容師チームのお客さんだったりするんで、あのほんまにありがたい話なんですけど、なんでちょっとそっちの方でいろいろ発信していきたいなと思って、でプライベートのアカウントはあのますますグルメ化してます。はい、もともと食べ物ばっかりやったけど、さらになんか振り返っても食べ物のことばっかり書いて、最近ますます食べ物のことしか書いてへんなって改めて思ってるんですけど、はい、そんな感じであの発信していきますんで、よかったら、なのであのこのスタンド FM とかポッドキャストの方の番組紹介もインスタのアカウントとはあの美容師チームの方のアカウント名に変更してるんで、よかったら気が向いたらフォローお願いします。はい、なんかあの実は今始めたのが確か7月23日から始めて、今頑張ってちょっと毎日投稿してるんですけど、それはだいたい内容が今までプライベートで投稿したこととか、あと投稿したやつをちょっとアレンジしたりとかしてるんですけど、まあ来週ぐらいから実は先月の、美容師チームの営業でちょっとあのお客さん兼友達である子にあのモデルをお願いして、あと撮影もあのわままももこと共通の友達なんですけど、写真やってる子がいて、その子に撮影をお願いして、あのいろいろ写真撮ってもらって、その写真使ってまた8月から来週からはそれ使っていろいろ発信していきたいなと思ってるので、乞うご期待でお願いします。はい、あでまた話が飛んで、なんだっけ、あそうで、その手帳をね、手帳にいろいろその今までは日記とか予定とか書いてたんですけど、まあ今その手帳をやって2冊目で、最近ではこう目標設定とか、あのできたことできなかったこととか、まあ割と今そういうのを書いてて、しかもちょっとこれまでここほんと2ヶ月前ぐらいは割とその目標設定の書き方もぼやっとしてたんですけど、だいぶね明確具体的に書けるようになって、でですね、ちょっと具体的にやっぱちゃんと書かなって思ったのが、私何回かそのプライベートのアカウントの方にもなんか書いたことがあるんですけど、あの四ツ谷にあるあの高橋美香さんって方の、あのコーヒーサロン一人喫茶のお店があるんですけど、もうそこの高橋さん、ちょっと話せば長くなるからちょっと割愛しますけど、そこの高橋さんめちゃめちゃ憧れで、なんかもうちょっと全てが憧れなんですけど、その方もともとちょっと知ったきっかけが多分友達に教えてもらってかなだったと思うんですけど、まあインスタでよく情報とか発信されてて、でノートもされてて、でノートに書いてる記事が割となんかすっごい、なんか私の心に刺さるっていうか、インスタグラムの方もめっちゃ刺さるんですけど、なんか一人喫茶のことだけじゃなくて結構飲み歩きとかあのされてて、飲んでる場所もすごいいつも素敵なとこで、そういうのもツボだったりするんですけど、それでノートにその高橋美香さんが今のお店見つけるにあたってこういった物件探したいっていうのをもう具体的に細かく整理してイメージしてアウトプットして、こうスケッチブックにして、こんな店やりたいみたいなのを具体的に スケッチブックじゃスクラップして、もうすごいアウトプットしてたら本当にそれ通りのお店に出会った物件に出会えたっていうので、いや、お店ほんまに素敵なんですけど、でそのなんか物件見つけるいきさつの話もほんまドラマチックでって、ちょっとなんか言い方が簡易的ですけど、すごいなんかね、引き寄せてるっていうか、なんかすごい自分ご自身のね、こうなんかで努力とかももちろんなんですけど、こう引き寄せ力というか、きっとそれってちゃんと夢を具体的に描いたからこそ手に入れたもんなんやなっていうのを感じて、あ、もう具体的に書くことって大事やなって思ってた時に、そのもう一人私がすごい尊敬してる方がいるんですけど、マナさんって方がいるんですけど、マナさんもこう手帳とかに目標設定する時にもう常に毎日その目標が目につくところに目につくような場所にこう書くというか、そうだから毎日毎朝寝る前とかにその今思ってる目標設定を目標を必ずもう視界に入れなさいと言ってて、で私もなんか確かに手帳書いてるけど毎日見てへんわってなって、でも私今付箋にめっちゃちょっと今目標設定してることがあるんですけど、この直近でそれをもう付箋に書いて毎日目に留まるように、もう目に留まる位置に貼ってるんですけど、なんかそれ結構いいなと思って、ちょっとなんかやる気なかったりブレそうになってもちょっとそれ見ることで、ああそもそもじゃあ私はこれにそもそもこの目標に向かっていってるんやったっていう、なんかこう自分のこう軸を戻す、こうブレブレな軸をちょっとこう軌道修正できるっていう部分で、これすごいいいなと思って、はい、最近それをやってます。でそんな中で手帳をね、それをきっかけに私そういえば手帳当初の目標なんて書いたっけと思って最近見たんですよ。そしたらずっとこれそんなに具体的に書いてなかったけど、ぼやっとした書き方ですけど、脱アルコール脱スイーツって書いてて、あ、なんかちょっと食事療法っていう形になったけど叶ってるやんってなって、ちょっとテンション上がったんですよね。であとなんか些細な願い事ですけど書いてることも割と叶ってて、例えばなんか台湾行きたいとかって11月行く予定やし、あとなんかこのお店行きたいとかも行ったなとか、あとなんかそうね、ちょっと断捨離とかもで、ちょっとまたやりたいなと思ってこの夏休みにやる予定ですけど、なんかそういうの書いたりとか、あとそうそう体重もね、この何キロ台がデフォルトに大手デフォルトにって書いて、それより今2キロ減ってるんで、おお叶ってるとか、割と叶ってまして、でですね、今ちょっとさらに直近でちょっと大きな目標設定してることがあって、今ちょっとそれに向かって頑張ってるんですけど、ちょっとその目標設定1個ミスったなっていうのが、具体的にゴールは結構明確に描いてるんですけど、プロセスをねちょっとあまり具体的に描けてなかったもんだから、ちょっとこうステップアップするときに、あれこれずっとどういうモチベーションでいけばいいんやったっけって なってちょっとなんかそこミスったなと思って、そこもちょっともう一回考えなあかんなと思うんですけど、これも結構私のこう食事療法と同じくらい結構これ大きな決断にもつながるんで、これそれは成功させたいけど、失敗したら失敗したい、これめっちゃ大きなネタになるなと思って、また傷にはなりますけど、勲章にはなるかなと思うんで、またこれも叱るべき時が来たら報告したいと思います。もうこれももしし、成功してもネタになるし、失敗したら失敗したい、これめちゃめちゃネタになるなと思って、もう失敗してもいいやって、いやしたくないねんけど、失敗してもでもいい方向に行くかなと思って、はい、ちょっとめっちゃ期待させるような言い方ですけど、楽しみにしててください。はい。 そんなわけで今日なんかめっちゃグダグダになりそうって、まあ、実際ちょっと喋り方グダグダでしたけど、何回か30分になったんで、いや結構一人で喋れるもんやなと思ったけど、でもやっぱりね、わーわー思うことまたお話したいなと思うんで、また来週から楽しみにしててください。ちょっと今日早口やったかもしれんな。ちょっと前回ね、なんか声がめっちゃよそ行きってみんなに言われて、今日普通に喋ったつもりやけど、でもちょっとワンオクターブ上がってる気もしてて、ちょっともうちょっとナチュラルに話せるように頑張ります。はい、オープンな内緒話では皆様からのメッセージやリクエストテーマ、質問、相談などを募集しています。概要欄にそれぞれの公式 LINE や Instagram 貼っていますので、そちらからお気軽にお待ちしております。フォローのみも段階あしまった噛んでしまったフォローのみも大歓迎です。待ってます。